それでは今日10月8日の神父礼拝を始めましょう。まず前奏をお願いします。高く崇められ永遠の住まいに住み、その名を聖と唱えられる方がこう仰せられる。私は高く聖なるところに住み、心砕かれてへり下った人と共に住み、へり下った人の霊を生かし、砕かれた人の心を生かすためである。アーメン。
それではお立ちください。賛美を歌いましょう。賛美歌の7番3番となって歌いましょう。 きまして一心経をお書きいたしましょう。スクリーンをご覧ください。それでは告白いたします。一心経。
我は天地の作り主、全能の父なる神を信ず。我はその一人も、我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊によりて宿り、乙女マリアより生まれ、ポンテオ・ピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、世にに下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に暮らしたまえり、かしこより来りて、生ける者と死に至る者とを裁きたまわん。我は聖霊を信ず、聖なる合同の教会、聖との交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
もう一つ賛美を捧げましょう。賛美歌の280番です。これも3万歩の中で歌いましょう。最後の楽しみ喜びについてのところは心と声を合わせてご一緒に言いましょう。 今日はイザヤ書からです。よろしいでしょうか。それでは購読いたします。イザヤ書35章より。荒野と砂漠は楽しみ、
荒れ地は喜び、砂漠のように花を咲かせる。
盛んに花を咲かせ、喜び喜んで歌う。
レバノンの栄光とカルメルやシャロンの意向をこれに賜るので、
彼らは主の栄光、
私たちの神の意向を見る。
弱った手を強め、
よろめく膝をしっかりさせよ。
心騒ぐ者たちに言え、強くあれ、恐れるな。
見よ、あなた方の神も復讐が、神の報いが来る。
神は来てあなた方を救われる。
その時目の見えない者の目は開き、耳の聞こえない者の耳は開く。そこに王子があり、その道は聖なる道と呼ばれる。
汚れた者はそこを通れない。これはあがなわれた者たちのもの。
旅人も愚か者もこれに迷い込むことはない。
そこには獅子もおらず、猛獣もそこに登ってこず、
そこで出会うこともない。
ただあがなわれた者たちがそこを歩む。
主にあがなわれた者たちは帰ってくる。
彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとこしえの喜びをいただく。ご一緒にどうぞ。
楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆きとは逃げ去る。
アーメン。
アーメン。
それでは祈りの時を持ちましょう。はじめに大沢牧師に導いていきましょう。
お祈りしましょう。ハレルヤ、天の父なる神よ、あなたはこの礼拝を豊かな祝福をもって満たしてくださることを感謝いたします。あなたは御言葉をもって私たちに語ってくださいました。喜び喜べと。どうぞ私たち弱った者の手をあなたが強め、よろめく膝をしっかりさせてください。強くあれ、恐れるなとあなたはおっしゃいます。どうぞあなたに信頼し、そしてあなたが与えてくださる希望とまた力とをこの身に受け、聖霊の力によって私たち一人一人が確かな信仰を持ってあなたの御前に今目を上げることができますように。地上の人生ではさまざまな悩みや戦いや困難の中を通ることがありますが、あなたはその中にあって私たちを救いへと導いてくださいます。願わくはこの礼拝、私たちが全身全霊をもって真実な心であなたに向かって捧げることができるように、今私たちの内側を心をお取り扱いくださいますように、私たちの心の中にある悩みや重荷やさまざまな迷いをあなたの前に今祈りを持って持って行き、あなたに委ね、あなたから導きを受け、そしてあなたが今我らと共にいますことを私たちが信じ、その信仰の目を上げてあなたに望みを置いてあなたを礼拝していくことができるようにしてください。私たちの信仰は小さいものですけれども、あなたはからし種ほどの信仰があれば山に向かって海に入れと命じればそのようになるとおっしゃいました。どうぞ私たちのこの信仰を私たちの内から飛び去らず、あなたに委ね、そしてあなたに信頼し、あなたこそ全てを支配していらっしゃる神であることを私たち一人一人の心が強く信じることができるようにしてください。今日この場に共に集うことができ、あなたを礼拝することができることを感謝いたします。また今日ここにさまざまな事情で集えない兄弟姉妹があることを覚えますが、どうぞその方々をもあなたがおのおのの場所にあってあなたの御言葉と 御霊によって導き、この主の日、礼拝の日をあなたを礼拝する心でどこにあっても済まさせてくださいますようにお願いいたします。今日今ここに道を急いでいらっしゃる方があるならば、その足元を守り、安全に速やかに送り届けてください。そしてどうぞ心を合わせ、声を一つに共にあなたに向かって賛美と感謝を喜びを持って捧げていかれますように、はい、大きな御手にお委ねいたします。続く一人一人の祈りにもあなたがイエス様のお名前によって耳傾けて聞いてくださることを信じ感謝いたします。御手に委ね、愛するイエスキリストのお名前で祈ります。アーメン。
では心を開いて祈りましょう。
愛する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。あなたは私たちに喜び叫べとおっしゃいます。どうぞ私たちの心をあなたが共にいます喜びで満たしてください。あなたへの賛美で私たちを満たしてください。聖霊が私たちのうちに吹き巡ってくださって、すべての闇を追い出し、あなたの喜びとまた感謝へと導いてください。祈られました一人一人の祈りが今あなたに届いており、あなたのもとから答えが届きますことを信じ感謝いたします。大きな御手に委ね、愛するイエスキリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。
はい、それではお立ち祈りをお立ちください。どうぞ歌っていただきましょう。
新しい歌を主に向かって歌え、主が私たちにそう命じています、聞け我らの賛美から歌っていきましょう。
Oh, no. 今日の聖書の箇所は新約聖書481ページヨハネの黙示録4章1節から11節です。お読みします。その後私は見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先にラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声だった。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。たちまち私は御霊に感じた。すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹があった。また御座の周りに24の座があった。これらの座には白い衣を着て金の冠を頭にかぶった24人の長老たちが座っていた。御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。7つの灯火が御座の前で燃えていた。神の7つの御霊である。御座の前は水晶に似たガラスの海のようであった。御座の中央と御座の周り、前も後ろも目で満ちた4つの生き物がいた。第一の生き物は獅子のようであり、第二の生き物は雄牛のようであり、第三の生き物は人間のような顔を持ち、第四の生き物は空飛ぶワシのようであった。この四つの生き物にはそれぞれ六つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。彼らは昼も夜も絶え間なく叫び続けた。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな、神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。またこれらの生き物が永遠に生きておられる御座についている方に栄光、誉れ、感謝を捧げるとき、24人の長老は御座についている方の御前にひれ伏して、永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出していった。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。以上です、
はい、ありがとうございました。それでは本当に一緒に天の礼拝と賛美を出してメッセージをお願いします。
皆さんおはようございます。少し声戻ってきました。まだちょっと歌うと途中でかすれるんですけれども、お祈りありがとうございます。今日は黙示録の4章に入りました。で、実は4章から新しいセクションに入ることになります。一番最初の黙示録の1章で19節で イエス様はヨハネにこのようにお命じになりました。 1-19、 あなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと。 1-19 ですね。そこであなたの見たこと、今あること、この後に起こることを書き記せと書いてあります。そして1章が見たことなんですね。そして2章3章が今あることが書かれていました。つまりこの世界で、教会が広がっていき、そしてその教会の中でどういう問題が起こり、戦いがあるかと、そしてそれにどのように教会が勝利していくのかという、今あるこの時代の教会へのメッセージが、2章3章に書かれていました。そして4章からこの後に起こることに入ります。2章3章までは今この地上にある、我々も含めて地上の教会に対するメッセージが語られていました。で、今日読むところからはこれから起こることなんです。つまり教会の時代が終わりを告げ、世界中にイエス・キリストの十字架のメッセージが語り広げられて、そしてその後で終わりが来るんです。そしてその終わりの時に何が起こるかをこれから4章以降ずっと書いてあるんですね。で、その一番最初で、使徒ヨハネは、天に引き上げられる、これから起こることを、未来に起こることを幻で見せられるために彼は天に引き上げられた。もちろん肉体のままであったかどうか分かりません。パウロもそうでした。多分宣教の最中でね、いろいろ迫害を受けて石ぶつけられたりして気絶したこともありますし、その中でパウロは挙げられたことがあります。ヨハネもこの時、そこに引き上げられるんですね。そしてそこで最初に目にしたのは、天国において持たれている礼拝の様子でした。その礼拝の畳中で、子羊が7つの封印を解くんですね。そしてその7つの封印を解いた時に、起こってくる、7つのこう大災害が、書かれているところが、5章から後ろのところです。で、ここの4章ではその天にある礼拝の様子が中心に書かれています。4章の、1節2節で、ご覧ください。その後私が見た、見よ、天に一つの開いた門があった。また先のラッパのような声で私に呼びかけるのが聞こえた、あの初めの声が言った。天使の声でしょうね。ここに登れ、この後必ず起こることをあなたに示そう。この後起こること、つまり教会の宣教の時代が終わって、そしてその後に起こること、それは一体何でしょうか。2節でたちまち私は御霊に感じた、すると見よ、天に一つの御座があり、その御座についている方がある。だから御霊によって引き上げられて、彼の意識は地上を離れ、天国に入ったんです。一つの門を通って、その門とはもちろんイエス・キリストですよね。私の他に門はない、私こそ唯一の道であるとイエス様おっしゃいました。だから私たちが天に引き上げられるのはイエス・キリストを通して、その門を通って私たちは天に引き上げられる。ヨハネがその、先駆というかね、天に引き上げられました。皆さん御霊に感じたことある？ヨハネは時々御霊に感じるんですよ。一章のところでも御霊に感じて振り向くと、イエス様が見えたって書いてあります。ここでも御霊に感じてハッと気がつくと天に引き上げられています。皆さん御霊に感じるっていうこと経験したことありますか？あるよね、あるよね。クリスチャンだとみんな多分あると思うんですよ。祈りの中で御言葉を読む中で、そして、例えば道を歩いていても、どっかで私たちは神様を感じ、そして神様の御手を感じ、そして神様が共にいてくださることを感じます。それは私たちに御霊によって私たちは神様とのその感覚を手にすることができる。誰も神の御霊によらなければイエスを主と信じることはできません。 で私たちが信仰告白するときは御霊に感じてるんですよ。イエス様を信じる決心をするときも御霊に感じてるんですよ。そうでなければ私たちは神を知ることができない。ですからヨハネは御霊に感じて天の幻を見せられるんです。これ多分ねインビジブルです。見えないはずなんです。だってそこに現れているものは不思議な不思議な、まず第一に見えたのは神の御座です。見よだって見えない天に一つの御座があり、その御座についている方があり、その方は碧玉や赤目のように見え、その御座の周りには緑玉のように見える虹がかかった。見えた見えた。本来神様は目に見えないお方です。インビジブルなんですね。でもその栄光はある、なんていうの、象徴的な表現でいうとこのように見える。碧玉や赤目のように見える。碧玉、なんか透き通ったブルーのね、トルマリンみたいなものらしいです。で赤目のだから青や赤や、そして御座の周りには緑玉のような、緑色のようなエメラルドのような、そういう輝きが見えた。しかもその緑玉のところは虹に見えたって言うんです。緑玉のように見える虹があった。面白いですね。虹って本来7色のはず、アメリカ人は5色なんですね。皆さん虹7色だと思ってるでしょ。日本人は7色に見えてるんです。でも本来あれ色混ざり合ってますから7でも5でもないのよ本当に。でアメリカの方たち虹描いてって5色でか塗るらしいです。やっぱり人によって見え方違う。でここで見えた虹は緑色だったんですね。緑玉のように見える虹があった。なんか非常に象徴的な表現です。青や赤や緑に輝く光に満ちた。だからここにはきっとあらゆる色があったでしょう。なぜなら赤、青、緑、かのいい人はもう気がつきますね。テレビのブラウン管っていうのが昔ありました。今は液晶あれ虫眼鏡で見ると赤、青、緑なんですよ。これ光の三原色なんですね。なのでそこには全ての色が、全ての光の色が見えている。その3つの色がここに登場するんです。まさかね、ヨハネは光の三原色多分あんまり知らなかったと思います。でもそのように見えた。あらゆる光の源である方がそこにいます。目には見えない方ですけれども、象徴的にそのように見えた。不思議な方ですよね。そしてその大いなる御座の前に、御座の周りに24の座があった。24の座があった。24というのは12の倍数ですね。でこの24の座に座っている24人の長老たちがいます。彼らは白い衣を着ています。金の冠が頭にあります。皆さんこの白い衣っていうのは大体まあ聖書読んでくるとね、もう大体意味が分かってきます。白い衣は罪を清められたものが、イエス様の血潮によって罪清められたものが着せていただく衣です。そして金の冠はその人が地上の人生において主を信じ、そして主に従って歩んだものに与えられる栄冠です。パウロも言いました。私の人生には義の栄冠が待っているだけだ。だから私はもう死を恐れないとパウロは言いました。そのような長老さんたちが24人いた。まあ、学者さんはこの24という数字を旧約時代のユダヤ人12部族プラス新約時代の十二使徒を通して与えられた福音によって救われた全ての人たちのリーダーと、まあ、代表というふうに考えるのが、まあ、多いトリガーですね。つまりその天の礼拝にはすでに全ての救われた人たちのリーダーがそこの座にいましている。そんな様子がここにありますよ。ですからこれはもう時代で言うならば地上の教会時代が終わってます。つまりこれは私たちもまたこのヨハネと一緒に天に引き上げられて見る 礼拝の姿なんです。さあ皆さん楽しみになってきましたか。皆さん人生、この地上の人生、暗いですか明るいですか、絶望的ですか、希望に満ちていますか。確かにこの人生、地上にはさまざまな戦いがあり、問題があり、その家庭や学校、職場にはいろいろ問題が満ちています。でも私たちはその中を暗い思いである時は通っているんですが、やがてこの地上を去って天に引き上げられる、このヨハネのように私たちはイエス・キリストという門を通って天の御国に入るのです。その時私たちはこの天の御国の礼拝を見ることになります。そこで私たちはその御座を見ます。神ご自身の栄光を見ます。この長老たちと同じように罪、許され、清められ、そして義の栄冠をかぶりながらそこに集うことになります。後で私たちも一緒にそこに登っていく状態が7章ですかね、そこのところに出てきます。ちょっと先に見とこうか、希望になるから、7の9です。その偉い24人の長老 だけではなくて、私たちクリスチャンが、その天の礼拝に参加する様子が7章の9節に出てきます。その後私は見た、見よ、あらゆる国民、部族、民族、国語のうちから誰にも数えきれるほどの大勢の群衆が白い衣を着、白の枝を手に持って御座と子羊との前に立っていた。彼らは大声で叫んでいた。救いは御座にある私たちの神にあり、子羊にある。御使いたちは皆御座と長老たちと四つの生き物との周りに立っていたが、彼らも御座の前にひれ伏して神を拝していった。アーメン。賛美と栄光と知恵と感謝と誉れと力と勢いが永遠に我らの私たちの神にあるように。アーメン。長老の一人が私に話しかけて、白い衣を着ているこの人たちは一体誰ですか、どこから来たのですかと言った。そこで私は、主よ、あなたこそご存知ですと言った。すると彼は私にこう言った。彼らは大きな艱難から抜け出てきた者たちで、その衣を子羊の血で洗って白くしたのです。だから彼らは神の御座の前にいて、聖女で昼も夜も神に仕えているのです。この数多くの数えきれない白い衣を着た群衆の中に私たちがいます。そしてその私たちの代表として、この24人の長老は今もこの神の御前で主を崇めているのでしょう。そして、4章に戻りますよ。4章の5節に、御座から稲妻と声と雷鳴が起こった。これ神様の声です。うるさいねうるさいって言っちゃいけない。すごいですね。稲妻と声と雷鳴が起こった。だから神様が御声を発せられるとこのようになるんです。七つの灯火が御座の前でゴーッとこう燃える。神の七つの御霊である。そして御座の前は水晶にいたガラスの海のようであった。ガラスの専門家の方、教会にいらっしゃるからね、どういうんです、水晶にいたガラスの海のようなものがその御座の前にこう広がっている。そして御座の中央と御座の周りに前も後ろも目も満ちた4つの生き物がいた。さあどんどんどんどん周りの様子が見えてきます。とてつもない様子が見えてきます。ヨハネの目に最初に御座が見え、そして長老たちが見え、そして御霊の七つの灯火が見えた。けれどもよく目を凝らしてみると、その御座の周りにガラスの海のような水晶のような広がりが見え、そしてその御座の中央と御座の周りに四つの生き物が見えたというのです。この四つの生き物、旧約聖書にも出てきてます。何書に出てるか知ってる人あ、試験やりません、小テストもありませんからご安心ください。エゼキエル書に出てくるんですね。エゼキエル書の2章のところに登場します。輪っか付きで出てくるんですけれども、この4つの顔を持つ生き物が出てきます。見てみる、 エゼキエル書なんてほとんど開いたこともない方もありますが、イザヤエレアイエゼダニエルだよ、ダニエル書の前でね。祭司エゼキエルは、捕囚時代の北イスラエルに、行った祭司でありまた預言者です。そのエゼキエルが、ネブカドネザルによって北イスラエル王国が捕囚の浮き目にあった時に一緒に連れて行かれて、でケバル川という川のほとりで主の幻を見て、そこにこの生き物が現れます。はいはい、あ、ごめんなさい、エゼキエル書の一章から読むか、一章ですね、ごめんね、一章ですね、4節、私が見ていると、1の4、私が見ていると見よ、激しい風とともに大きな雲と火がぐるぐるとひらめき渡りながら北から来た、しゃれじゃないです、その周りには輝きがあり、火の中央には聖堂の輝きのようなものがあった。その中に何か4つの生き物のようなものが現れ、その姿はこうであった。彼らは何か人間のような姿をしていた。彼らはおのおの4つの顔を持ち、4つの翼を持っていた。その足はまっすぐで、足の裏は格子の足の裏のようであり、格子の足の裏見たことないから、ま、これのまたいなんですね。磨かれた聖堂のように輝いていた。その翼の下から人間の手が四方に出ていた。面白いね、翼があって人間の手が四方に出ている。そしてその4つのものの顔と翼は次のようだ。彼らの翼は互いに連なり、彼らが進むときには向きを変えず、おのおの正面に向かってまっすぐ進んだ。便利だね、4つ顔あるからどっちに進んでも 顔があってぶつからないように見える。顔形は人間の顔であり、4つとも右側に獅子の顔があり、4つとも左側に牛の顔があり、4つとも後ろにワシの顔があった。これが彼らの顔である。彼らの翼は上方に広げられ、それぞれ2つは互いに連なり、他の2つはおのおの体を覆っていた。まあ、うんぬんと続いていきます。これが、主の御座の乗られるケルブです。ケルブという特別な天使ですね、4頭います。で、4頭でそれぞれが4つの顔を持っています。人、そして牛、そしてなんだっけ、ワシとそれから、ですね、それから、獅子。で、この4つの顔というのは意味があります。この4つのケルビムの顔、複数形がケルビムです。ケルブっていうのが単数形で、ヘブライ語は複数形になるとイームっていう語尾がつきます。英語だと S がつくじゃん。それと同じようにヘブライ語だとイームっていうのがつくんですね。で、ケルブの複数形がケルビームです。で、このケルブが4ついますから、まあ、ケルビームですね。で、その4つの顔は神様の御言葉の4つの働きを表しています。実はその4つの働きに適応して4つの福音書が書かれました。一つ目の福音書、マタイですね。マタイの福音書は獅子の顔を持っています。マタイは徹底して描いているのは王としてのキリストです。王としてのキリストを表す、そして王を表す動物は獅子ですよね。獅子ってわかる？ライオンのことね最近獅子わかんなかったです。そしてマルコの福音書があります。マルコの福音書は十字架に向かって、突進していく、まっすぐに向かっていく福音書です。そしてその十字架の救いに向かってまっすぐ進んでいくキリストの姿を表して、これは雄牛です。まあ、牛はだいたいまっすぐ進む、ね、だから闘牛でパッパッとこうかわすことができたりするんですけれども、マルコの福音書は雄牛の顔を持つ福音書です。そしてルカの福音書はこの世界の人たちに向けて人間キリストを描いています。もちろん神の子キリストなんですけれども、 キリストの人間性についてフォーカスして描いているのがルカの福音書です。イエス・キリストは私たちと共に涙を流し、人として豊かな感情を持って歩み、私たち一人一人に同情する救い主としてルカの福音書では描かれています。そして4番目の福音書はヨハネです。ヨハネは残ったワシの顔をした福音書です。それはイエス・キリストの神性を、神としての性質を表しています。ワシは糸高く舞い上がります。高く高く舞い上がる、天をかける生き物です。ですのでヨハネはそのような福音書としてイエス・キリストの誠の神としての性質を表す、高い高い神としてのご性質を表している。その4つの面をこのケルブも同じように表している生き物なんですね。ですから神様のその4つのご性質、王である神、そしてその愛のためにまっすぐに進んでいかれる神、そして私たちに憐れみ深い神、そして私たちをはるかに超えて聖なる高いところにお住みになっている神、その4つの神様の姿をそのケルブが象徴的に表している。そして神様はそのケルブを乗り物としてその御座を移動していく。だからエゼキエルで光りきらめく雲のようなものがこう飛んでくるの、あれ神様の御座が、ケルブと共にエゼキエルの前に現れる、そのことをこう描いています。さあその4つの生き物が黙示録の4章では心からそして、威厳を持って賛美の歌を歌っている。8節でこの4つの生き物にはそれぞれ6つの翼があり、その周りも内側も目で満ちていた。これは神様の全知全能の働きを表しているんでしょうが、彼らは昼も夜も絶え間なく叫んでます。よくの声かれないなと思いますけど絶え間なく叫んでいます。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。なぜ3回繰り返すか。これは賛美一体を表しているんだということです。つまり父なる神、子なるイエス、そして聖霊なる神、その3つの威厳を神様の人格というか威嚇を表しているんだと言われています。聖なるかな、聖なるかな、聖なるかな。神であられる主、万物の支配者、昔いまし、今いまし、後に来られる方。これがケルブの賛美です。神なる方は聖なる方である。聖なる方っていうと私たちはね、なんか清くて近寄りがなくて縁遠い方っていう感じがするかもしれません。でもケルブが表している聖なる方っていうのはそういう意味ではありません。ケルブに4つの顔があるように、神様の清さというのは私たちに4つの面を表しています。繰り返しになりますが、神様は全世界の王でいます。彼は獅子の顔をお持ちであります。私たちはこの地上の人生を歩みながら、その神様の御顔を見忘れているのではないでしょうか。私たちは神様が全てを支配し、全てを据え納められているということをどこまで本気で信じているでしょうか。私たちが主が王であり、全てのものが主に従う世界がやがて訪れることをどこまで信じているでしょうか。でもケルブは言うんです。聖なる方、神は王でいます。私たちこの置かれているこの世界は神様によって作られ、そして神様によってなり、そして神様に至るんだということを私たちはなかなか見ることができません。でもケルブはそう言ってるんです。昔いまし、今いまし、後に来られる方、永遠の昔から永遠の未来まで神様は常にいまし、そこを王として支配していらっしゃる方なんだ。信じますか。ケルブはそのように宣言し、私たちにその姿を表しています。2番目に 神様の聖なる方というのは、ただ単に王として、傲慢な王として、力強い王として治めているのではないということです。また、マルコの福音書でイエス・キリストはまっすぐに十字架と復活に向かって前進していかれました。それは私たちへの愛の理由です。主は私たちを愛していらっしゃるからこそ、まっすぐに私たちの救いに向かって進まれます。お牛のような顔を持つ神を私たちは信じなければなりません。主は私たち一人一人のために、いや、この私の、そして皆さん一人一人の命のために、その命を捨てるためにまっすぐに私たちに近づかれる方である。そのことを私たちは、そのケルブの聖なるかなという方、その宣言に私たちは見なくてはなりません。そして同時に、神様は人の顔を持つ神様。神様はご自分の神としての性質を捨てることがおできになるとは考えること、捨てることができないとは考えず、人の姿をとってこの世に下りました。イエス様として、神様は我々と同じようになられました。ピリピ書の2章にそのような宣言があります。私たちをこの置かれているところにまで降りてきて、いや、私たちの人生の底の底にいらっしゃって、私たちを引き上げるために私たちに近づいてくださいました。貧しき、そして私たちと同じ悩みを負われる主として私たちに近づいてください。だから私たちはこの方に信頼し、この方が私たちを受け取り、抱きしめ、力づけて、さあもう一度立ち上がろうと言って支えてくださるとき、一緒に立ち上がることができ、そのような人としての顔を持つ神として、ケルブは私たちの前に聖なるかなとします。天使に敬語使わなくていいです。天使は立場上は人間より下なんですね。本来は詩篇にそう書いてあるでしょ。天使よりもいくらか勝るものとして人を作りになった、だから嫉妬して天使の3分の1ぐらい落っこちたんですけど、落ちたやつサタンやってますけれども。でも本来は天使は礼拝すべきものではありません。そして4番目に、それはわしの顔を持つ、私たちの心をこの地上のすべてのものから引き上げることができる方として、主はご自分を聖なる方として私たちに掲示なされます。私たちがどんな地上の悩みや、地上のどのような苦しみや、どのような汚れや、どのような罪にはまっていたとしても、主は私たちをその中からわしのように引き上げることがおできになります。そして私の心だ、清くなれと私たちに語りかけてくださいます。主はそのような方としてここにいます。主は高く聖なるところに住み、心崩れ折れて、そして心低くされた者と共に住むと、私たちは今日も招きの言葉でその言葉を読みました。いや、聞きました。主はそのような方として私たち迎え合ってくださろうとしている。そしてそのケルブの賛美に合わせて24人の長老たちが礼拝します。すべてのクリスチャン、そして主を信じる主の民の代表である長老たちはその御前にひれ伏します。そして永遠に生きておられる方を拝み、自分の冠を御座の前に投げ出します。これが天の礼拝の姿です。私たちのすべての栄光、私たちのすべての栄冠はその方の前に投げ出される。主よ、あなたこそが賛美を受けるべき方です。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力と受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心ゆえ万物は存在し、また創造されたのですから。さあ、圧倒的な天における礼拝の姿です。今日私たちはこの箇所から一つのことを共に分かち合いたいと思います。この礼拝はやがて我々が参加する礼拝です。そしてその礼拝を先取りして、今私たちはこの主の日にここに集まり、ここで礼拝を捧げているのだということです。 皆様はこの地上で私たちが捧げる礼拝が天のこの礼拝と一つであるということをご存知でしょうか。先にも天に帰った方々がいる。そしてその方々は天のこの礼拝にすでに参加している。やがて我々は天に引き上げられ、終わりの日にそこで彼らとの礼拝に加わります。でもその天の礼拝は天だけで捧げられているものではないのです。実は私たちの霊の目が開かれれば、今ここで持たれている、そして全世界で持たれている地上の礼拝は、この天の礼拝を映しているものなのだということなんです。地上の人生を歩んで、過ぎる一週間を歩んで、息も絶え絶えになって、僕らクリスチャンのように、ね、僕らクリスチャンという言葉知ってる？あの日曜日にうーっと浮かんできて、ぽーっとね、息を吸って、そして月曜日からずーっと深く静かに潜行中、そして土曜日に地面をトーンと蹴って、スーッと上がってきて、また日曜日にぽーっと。我々は時にそういう地上での人生を歩んでいます。主を礼拝するときに、あ、ここで主と交わり、ここで恵みと力を受け、ここで神様から力をいただいて、さあ今日もこの、1週間頑張るぞと言って、世の中に出ていきます。でも私たちそれは間違っていると思います。本来は永遠から永遠に向かって捧げられている天の礼拝に私たちもここで共に預かっている。礼拝は日曜日だけのものではありません。時々ね、日曜日のことを聖日礼拝っていう、で聖っていうのは特別に取り分けた特許機能って意味ですから、ですから日曜日を大事にする気持ちがきっとこもってるんだと思います。でもその言葉の裏返しとして、月曜日から土曜日までは俗日だという感覚が入ってしまうと、それは間違ってると思います。私たちは棒札ではない、いつも主と共に、そして天の礼拝に心を向けるならば、そこでは永遠の礼拝がそこで捧げられている。そして私たちもやがてそこに加わって、ダイレクトにその天の礼拝の恵みに預かるものになるんだということを、日々心の中で覚えながら祈り、御言葉を読み、そして主の語りかけを聞こう、そのようにして日々を歩むものでありたいと思います。デボーションの時にこの天国のケルブの叫び声が聞こえますか？天使たちの歌声が聞こえますか？ここのところにはまだ天使たちに出てきませんけれども、でも後のところにですね、おびただしい数の天使がこの周囲に千の幾千倍、万の幾万倍もこう取り巻いている様子があります。天の礼拝はそれほど凄まじく、それほど素晴らしく、そして栄光に満ちたものであります。私たちはその栄光を少しだけこういただきながら、今この日曜日礼拝を守っています。そして私たちのこの歌声は天に届いています。私たちはそう信じ、そしてその方に向かってこの天にある礼拝とともに礼拝を捧げているのです。私たちはそんな心、そんな幻、そんな開かれた霊の目を持ってこの礼拝に加わっていたい。そして日々祈りの中で御言葉を聞く中で、私たちはその天にいます私たちの主と子羊との礼拝を心の中に移しながら、礼拝の心を持って日々歩む、そういうものでありたいと思います。その時に私たちは心の中に喜びを持つことができます。クリスチャンは喜びの民です。クリスチャンは喜びを踊るような喜びを持って歩むのが本来の姿です。皆さん、少女パレアナっていうポーターという人が書いた小説をご存知でしょうか。そこに登場する一人の少女は、喜びのゲームというゲームをしています。なぜかっていうと、 お父さんが牧師で早く死んじゃうんですけれども、彼女の年でね。そのお父さんが彼女に教えてくれたゲームなんですね。聖書には800以上も喜びなさい、楽しみなさいという言葉がある。だから私たちは喜ぶのが当然である。だったら喜べることを探そう、喜びを見つけよう。そしてその少女は喜びのゲームを始めて、その影響が周りの人々を変えていくという、まあ、そういう小説です。でも御言葉は私たちに命じています。喜びなさい、喜びなさい。今日の購読した詩編の中、イザヤ書の中にもそう書いてあります。主にあがなわれた者たちは帰ってくる。彼らは喜び歌いながらシオンに入り、その頭にはとおしえの喜びをいただく。楽しみと喜びがついてき、悲しみと嘆き人は逃げ去る。そう御言葉は私たちに語りかけています。皆さんあがなわれましたか？皆さんはあがなわれたクリスチャンですか？私たちの命はキリストの御手のうちにありますか？ならば私たちは帰らなければいけません。私たちは喜びとその賛美を、楽しみと喜びを私たちは心に持ちながら、その主の宮に戻っていかなければなりません。その時私たちは悲しみと嘆き人を追い出すことができるでしょう。私たちの前に、そして私たちの上に開かれている天においては、今もそのような礼拝があります。この礼拝に心を向け、私たちは喜びを持って今週もこの1週間歩んでいこうではありませんか。祈ります。天に言います。我らの父よ、あなたこそ栄光と誉れと賛美を受けるにふさわしいからです。すべてのものはあなたによって作られ、あなたによって存在し、そしてあなたに至るからです。あなたはその歴史の中で私たちのためにその愛を惜しげもなく注がれました。イエス・キリストによって今あなたからの良き頼りが私たちの前に届いていることを感謝いたします。あなたは王であり、あなたは愛にまっすぐに進まれる方であり、私たちの弱さに同情してまた引き上げてくださる方であります。どうぞあなたの御名を心いっぱいに私たちが映しながら、この一週間を歩むことができるように。そしてどうぞこのイザヤ書に書かれているように、喜びと楽しみを私たちの唇に溢れさせてください。私たちの顔をあなたの栄光でいつも輝かせてください。天にある素晴らしい栄光の礼拝を私たちの心にあなたが映してくださるように。感謝を持って愛するイエス・キリストの尊いお名前で祈ります。アーメン。はい、では一つ賛美を捧げます。賛美歌の529番、私たちが主のものであるということを心から喜びましょう。Thank you. 全てを委ねた人の心の中に神様が絵も言えず絶えなる幻を見るかな。天の幻をきっと見たんでしょう。この賛美歌を作った方もね、私たちの心の中にも天の幻が神様によって与えられますように。それでは感謝を持って、礼拝の献金をします。献金、影響性ありませんが、おのおの神様に対する献身と、また感謝を持って自由に捧げましょう。それでは保険の祈りをお願いします。
すべてのものの王である主よ、皆を心から崇めます。この一週間、あなたが私たちと共にいてくださったことに感謝します。私たちが神様、あなたのすべての顔を知り信じ、あなたにすべて呼び頼むことができるようにしてください。また1週間、霊的にも肉体的にも強くされ守られて、喜びの日々を送れるようにしてください。捧げた捧げ物は私たちの献身の証です。あなたがこれを喜んで用いてくださいますようにお願いします。御手にお委ねし感謝して、イエス様の尊い御名によってお祈りいたします。
アーメン。それでは心を合わせ、声を一つに共に主の祈りを祈りましょう。主の祈りの言葉は修法やまた前のスクリーンに出ておりますので、慣れでない方はご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天に増します、我らの父よ、願わくは皆を崇めさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日用の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄えとは限りなく何時のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。
Thank you.
私たちの主イエス・キリストの御恵み、父なる神の御愛、聖霊の親しき御交わりが我ら一同とともに、またその一人一人とともに、今も後もまた世々限りなく豊かにありますように。アーメン。
主への祈りに時を用いること